いました。それから他に何がありますか。皆さんの膝の上に何があります。聖書。聖書を私たちの手の中に得たということは、こんな素晴らしいことはないじゃないですか。聖書は私たちの人生のナビゲーション、私たちが右に行くべきか左に行くべきか、私たちここでストップするべきか、そういったことを聖書の中の言葉を通して私たちは教えられていく。人生は本当に不可解だ。どう生きていいかわからないときに、悩みに苦しむときに、聖書の言葉によって慰められ励まされ新しい道を進められるということ、また特に結婚したときに思いました。夫婦の価値観が違うと子供たちの教育にとって非常に難しい。その時に家内と私は同じ価値観を持つことができたということは素晴らしいことでした。この聖書の言葉は、この聖書は私の家内から結婚式の時に与えられた聖書です。もう50年近く前ですよ。ういういしい家内の字がここに書いてある。敬愛する秀樹さんへ、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。あなた方は私の愛の中にとどまりなさい。ヨハネの福音書。愛なる神様にあって結ばれた恵みの日に感謝して幸子。いいでしょ。私はそれ以来ひとときもこの聖書を話したことはない。でも家内はもうすでに他の聖書に変えてしまっている。信じられない。アンビリーバブルですよ。まあ同じ聖書の言葉だからいいとするって言ってもね、男はロマンチスト、女はリアリスト。でも聖書の言葉を持つということは素晴らしいことでしょ。それからもう一つは、生活のリズムを信仰生活で与えられているということです。今日のように日曜ごとに教会に集まって神様の前に一週間の悔い改めをなし、新しい一週間を神の言葉によって始めるということは素晴らしいことじゃないですか。それまで私にとって日曜日は、多分皆さんもそうだ、寝て曜日ですよ、ね、朝の9時10時11時まで寝ていて、そしてもっそりと起きて今日何しようかな、車を洗ったり、ね、旅行公園行って遊んだり、あるいはショッピングで、そういった、まあ、体を休めるちょっとリラックスするような日の過ごし方です。でも私が初めて、まだクリスチャンでない時ですが、23歳の時にヨーロッパに自分探しの旅に出て行って、最初にドイツのハンブルグというところにしばらく滞在した。その時に私はドイツに来て初めて、あ、これがキリスト教の言う日曜日だという経験をした。それはドイツでは今でもそうですけども、土曜の夜から日曜一切全てのお店は休みなんです。駅前のキオスクとかそういったところは空いてましたが、あとは全部休み。街が本当に静か。そして9時から10時の間にたくさんある教会のベルがそれぞれの時間帯にベルを鳴らし始めて、そして人々が3-3-5-5家族ごとに教会に礼拝行く姿を私の泊まってたペンションの4階から眺めていて、ああこれが日曜日なんだということを初めて体験しました。で、いいの、ストレートにいいなと思った。一週間の区切りがついて、一週間をこれから始めるという皆さんの気持ちがとても良かった。それを今私自身が味わうことができて、とてもいい生活の習慣リズムを聖書から与えられているということです。それからもう一つ、私にとってとても 嬉しいことは、まあヨーロッパに7年いましたが、その間に私は幸いにイエス様を見出すことができ、信仰に入りました。そこでクリスチャン生活が始まり、向こうの神学校を卒業してきました。ですからヨーロッパにはたくさんの友達がいるんです。ちょうど20代の時に、一番いい時期に知り合った信仰の友がたくさんいるんですよ。それで今年特別なプロジェクトを家内と私で経験しました。計画しました。今年の11月に私は77歳になるんです。家内は70歳になるんです。二人合わせてトリプルセブンです。スロットルじゃないけど、7が3つ並ぶという素晴らしい、人生に1回しかない、これは何かしなきゃいかんということで、家内と私で話し合って、今のうちに、元気なうちにヨーロッパにいる友達を全部訪問してこようということで、6週間にわたってイギリス、フランス、ドイツ、スイス、イタリアを巡る計画を立てました。お金も払いました。ただ今は行けるかどうかわからない環境です。でも何にも心配してない。主が良しとされれば行けるでしょう。ダメならばまた次の機会を待てばいい。すべては主のなさること。私はいろんな書いて、いろんな計画を私たちは持つけれども、なされるのは主の御心のみと聖書にあるから、その通りでいいんじゃないか。だから期待と半々な気持ちで、今は5月の26日の出発を待ち望んでおります。お祈りください。たくさんの友達ができる、このように皆さんとお会いして、一番に友人ができた、主にある兄弟姉妹のが知り合うことができたということは、とても嬉しいこと。 1ヶ月に1回ですけども、皆さんの元気な顔を見て共に主を賛美し、主と共に学ぶことができるということは嬉しいこと。他に5つの教会を年間を通してレギュラーに行ってますが、いろんな教会でいろんな種にある兄弟姉妹と会えるということは本当に楽しいことですよ。だからそれはあくまでも種にある信仰、共にある信仰を持ってるから、生活が豊かになってるということです。でもカードと同じように、そのような豊かさを味わうには、私たちそれぞれの責任がやっぱり神様から求められている。基本的に私たちには3つの神様からの大きな要求が書かれております。何だと思いますか？クリスチャンとして主の豊かさをこの地上にあって味わうために、神様からこうだけはお願いするよということが求められている。一つは、ちょっと聖書を開きましょう。エペソ書の3章です。エペソ書の3章3章の17節、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにそのキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにという言葉があります。私たちはそのキリストの御丈にまで成長すること、キリストのようになるということを生涯を通して求められているんです。ですから自分の信仰生活を顧みて、少しずつでも イエス様に似ている信仰を果たして築いてきているかと、その意味では聖書を探って、聖書の中のイエス様を知らないとキリストに似たものになっていけないということです。それが私たちが聖書を読まなくてはいけない一つの大きな理由、キリストの御霊にまで成長するということです。二つ目、神様は私たちに求められていることは、マタイの五章を開いてください。マタイの五章、そこに素晴らしい言葉が書いてある。マタイの五章の十三節、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の益にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠されることはできません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものもありません。燭台の上に置きます。そうすれば家の人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の神を崇めるようにしなさいと言われている。私たちは地の塩、世の光。塩は塩気を失ったら、この世のすべてに迎合して、世のすべてに流されてしまったら、世界が腐敗していくときに何の益があるかということです。その意味では厳しい姿勢を求められている。また光であるということ。せっかくの光をテーブルの下に、椅子の下に、押し入れの中に隠す人はいないはずだ。それを外に表しなさい。人々が見て、あなたの光、あなたの信仰の生活、神様って素晴らしいねと言わしめなさいと書いてあるんです。だから私たちは素晴らしいスタンダードを求められている、生活姿勢を求められているんですよ。三つ目に、何がありますか。それは使徒行伝の一章の八節を見てみましょうか。使徒行伝の一章の八節、他にもありますけどここがいいと思う。使徒行伝の一章の八節、よく有名な言葉ですね。使徒の働きの一章の八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリの全土および地の果てにまで私の証人となりますとか言われている。私たちは地の果てにまでこのキリストの証人として生きることを求められている。同じようにマタイの28章の最後の方を見ると、地の果てに待ってまで私の弟子として出て行って人々を救いに導き洗礼を受けさせなさいとも書いてある。だから私たちはこの世でクリスチャンとして安全としてただ椅子に座って礼拝を楽しむだけでなく、人々の前で自分の信仰の素晴らしさを見せ、人々をあなたのようになりたい、どうしたらいいか、あなたの信仰を求められたらそれを弁明できる用意をしておきなさいと、あのペテロがペテロ書の中に書いてあるんです。どうですか。素晴らしい生活の豊かさを味わうことはできるけれども、同じようにそれを味わうためにも三つの要求が書かれている。すごいハイスタンダードではないですか。それを考えると、ちょっと重いなと、そこまではしきれないんじゃないかなと思うかもしれない。まるでそのような、いわゆる求められている3つを全部全うしようとするならば、なんか永平寺の僧侶のように早朝から裸足で座禅を組み、一汁 一年一重の質素な生活をし、冬でも雑巾がけで廊下を走り、そして度胸をするような生活をしないと人々の見本にならない、手本にならないんじゃないかと思うでしょ。あるいはキリスト教的に言えば、誰も住まないような山の上に修道院を建てて、そこで同じように朝から晩まで規則正しい生活をし、そしてお祈りをし、歌を賛美し、奉仕活動に出かけていかないとキリストの似姿になれない、そんな生活とてもじゃないけどできないよと思うでしょ。でも果たして聖書はそのように私たちに言ってるだろうか。人里離れた山の中に、そこにこもって神との交わりを持つことがあなたの証し場だと聖書は言ってるだろうか。そうじゃないはずでしょう。イエス様が33年生活されたところはどこですか。ホレブ山の山の頂上ですか。違う、ナザレという寒村ですよ。そこで大工の息子として30年間彼はコツコツ生きてきた。人々の前で神を信じ、神と共に生きる者として家の役割を全うしてきたんです。それを人々は見ているから、そのイエスが3年間に公の場で神の言葉を語った時に、人々はこの人の語る言葉、今までの立法学者や宗教家が語るのとは意味が違う、権威が違うと思ったわけでしょ。